ハッピー NPO。 これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。そして、今日のコメンテーターは
京都 NPO センターインターン生の立命館大学法学部3回生、近藤理香子です。よろしくお願いします。
ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは一般社団法人心館代表の松原明美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日のテーマは自分らしさを取り戻すためのお話ということで、今日コメンテーターに、ね、入ってくださっている近藤理香子さん、学生さんだけども、はい、近藤さんがゲストセレクトにしてくださったということで、はいはい、まずはぜひね、近藤さんが松原明美さんにお会いしたいと思われた理由をお願いします。
はい、今私は立命館大学で学生やってるんですけど、大学生になってからちょっと1回生の時にちょっと心が弱ってしまって大学に通えない時期とかがあったんですけど、その時からちょっと自分の心の動きとかに興味があって、で心館さんに団体の活動に興味を持ったので今回選ばせていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、もう素晴らしいお話をちょっとお伺いできるなと思って期待しております。
ありがとうございます。
心館っていう名称なんですけれども、はい、これはどういうふうなこう活動を、まあ、されてらっしゃると、うん、難しいかもしれませんけど、まず教えていただけますか。
心館っていう名称、館って書くので、はい、心がひらがなで館がまあ漢字なので、うん、なんかよく建物の名前みたいな感じで、うん、言われるんですけれども、その例えばビルがあったとしたら、うん、1階には、カフェがあって、2階には間違うものがあってっていう感じで、こういろんな一つに決めずにいろんなものが将来的にはこの私たちの団体できたらいいなということで、まあ、心館という館っていうのをつけてしまったんですけど、よく間違えて心の館さんって言われる、ちょっと怖い感じ怖い感じがするんですけど、はい、だから名称なんです、心館っていうの。
あ、はい、なるほど。そして、どういう活動をされていらっしゃるのかということを少し初めにご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。基本的には自分らしさを皆さん持って生きてほしいっていう気持ちがありまして、私に生まれてきてよかったなって、もう後悔がない人生を送る人をたくさん社会にいっぱいになれば、なんかすごくハッピーな社会になるかなと思ってて、はい、私自身もその自分でも後悔のないように、私に生まれてきてよかったと思える人生をというので普段生きておりまして、まあ、それがまあ心館の中心にあるんですけれども、私を様々な角度から研究していって、探求していって、自分らしさを取り戻していくという、まあ、研修のプログラムで研修をさせていただいてます。
なるほど。なんかいろいろ自分の心ではね、自問したりということはあるんだけれども、それを研究するっていうのはどういうことなのかなと今お話を伺いながら思ったんですけども、もともとこの活動を始められたきっかけのあたりもちょっと教えていただきながら、
はいはい、
その ね、お話を伺いたいなと思って
、はい、心館は、設立して今6年目なんですけど、はい、そもそももともと私が個人でやった活動が、まあ、大団体にしたんですけど、はい、私自身が30代の前半かな、心を壊した経験がありまして、
はい、
で、まあ、それまで思ってた自分の幸せ感幸福感であったりとか、うん、こんな自分だなって自分で思ってる自分が、その時に割とガタガタと崩れたというか、
うん、
でその等身大の自分本当の自分って一体どういうものかっていうことを探求するつもりはなかったんですけど、外に出れなくなっちゃったので、まあ、2年間ぐらい自分をこう見つめていた時期がありまして、そこからなんか私って本当はこういう人間だったんだ、例えば、私自分のこと強いと思ってたんですけど弱かった、そういう正直な気持ちになれた時になんか自分らしさがもうムクムクと出てきて、そこからはなんかいろんな活動が自分でできるようになって失敗を恐れなくなったんですね。でそういった経験からセラピストになって、今は京都教育大附属小学校でスクールカウンセラーをして、させていただいたりとか、まあ、そういう心をっていうよりは自分らしい生き方をする後押しができるようなセラピーをしています。
なるほど。そういうね、ご自身の体験もおありになって、その中から得られたものを伝えていかれるような、うん、活動なのかなと今思ったんですけれども、
はい、
その、今ちょっと手元にね、いただいたニュースペーパーっていうのかな、
これはね、今度大阪の豊野町で、実は新しいらしい生き方をする、うん、女性を増やすというバチ作りに取り組むんですけれども、うん、それのチラシなんです。
あ、なるほど。いやでもすごく内容がもうすごく面白くって心感とはっていうところでね、自分と人や社会のつながりを変革するっていうちょっとキャッチコピーがあって、
はい、
そして私を研究する私研究室っていうのもあったりするんですけども、そういうことをも活動の一つだと思うんですけども、だいたいその私これも聞いていいですかね、こういう豊野町だけのことなのでしょうか、それとも
違います違います、これは、うん、町づくりでこの豊野町でさせていただくんですけれども、うん、企業さんで研修したり、うん、あと学校でもさせていただいたり、うん、この私を研究するということをテーマに活動を行って、うん、私研究室というのは、うん、プログラムの名称と考えています。
あ、これすごく面白そうですよね。
はい、
なんかいろんな方がの、ね、こう登場されていらっしゃって、うん、研究した結果みたいなのも出てくるの で、
ね、体験者の声っていう感じです ね、
うん、
ね、
そうなんですね。
はい、うん、あとその私研究室のプログラムに興味を持って、うん、心館さんをお呼びしたので、うん、ちょうど話が聞きたかったところです。
お
、はい、
なんか面白そうですもんね、こういうそれをなんかどういうふうな形でこういう発見をされて自分でも進まれるようになっていったのかっていう過程もあるのかなと思うんです。
そうですね、プログラムで私自分自身を見つめていくという、まあプログラムを作ってるんですけれども、その中には、全部対話方式でワークショップ方式でみんなと対話をしながら深めていきます。はい、でも対話をするんですけど、まず自分との対話をして、でその後人と共有していくということをしてるんですけれども、大切にしてるのは普段私たちって外側に意識が向いてて人にどう思われるかなっていう、外側に意識向いてるのをその研修の間は自分にだけ意識を向ける、自分がどんな風に人のことを見てるか、どんな風に感じてるか、そういうその自分の普段見ない自分の心の動きを観察していくっていう、まあ、トレーニングを、研修の中でしていきます。でそれで、まあ、振り返りリフレクションで振り返りをして、みんなでこう私こういう気持ちでしたとか話してみたり、はい、あとは、なかなかこうこんなこと言ったら恥ずかしいし言えないわっていうことも勇気を出してその自分の弱音も伝えてみる、恥ずかしいことも伝えてみるっていうことも研修の中では行ってます。
そしてその中で自分がこう研究テーマに選ばれたこの私研究室では自分がそれぞれなんか自分のテーマっていうを見つけられるんですね。
そうです。研究テーマっていうのはこれからの自分らしい生き方のことなんですね。
あ、
なのですごく実は特別なことではないんです、うん、で面白いのは皆さん自分のことを研究していったのに最後は人のことや社会のことをハッピーにすることを言い出すんですね。でこれは、なんでかというと自分が人って満たされた時にその後には人や周りの人のこと社会のことを考えるように自然になるのかなっていうのがなんとなく私もこれをさせていただいて気づくところで素晴らしいなっていうその研究テーマがたくさん皆さんから生まれております。
いろんな世代の方がいらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、この豊野町に載っているのは、育児期女性の方が中心なんですけれども、
まあ、いろんな分野の方々にそういう、うん、なんか私研究室っていうのを届けてらっしゃるという話を今ちょっとね伺ったかなと思うんですけど、ここでミュージックブレイク行ってその後また学生さんね、近藤さんも学生さんだし学生さん向けのねお話も伺いたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ミュージックブレイクご紹介ください。曲はどんな曲ですか？
小津さんの君と笑える明日をです。
本日のゲストは一般社団法人心館代表の松原明美さんです。そして、コメンテーターは今日はね学生さんに入っていただいてます。もう一回自己紹介していただこうかな、
はい、京都 NPO センターインターン生の立命館大学近藤理香子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は近藤さんがぜひね松原さんにお会いしたいということで実現しましたので、はい、じゃんじゃん質問をしていただきましょうか。
ありがとうございます。でもさっきお話を伺っている時に、うん、活動のきっかけというのは自分がこう自分の心の調子が悪くなって、うんうん、その経験があったからこそこう自分を見つめた後に外にこう外への活動もしていこうってなったと思うんですけど、うんうん、私もこう大学へ行けなくなった期間っていうのがあってその時ってもう自分のことでいっぱいいっぱいだったっていうのはあるんですけど、うんうん、どのタイミングでこうやっぱりこう自分と同じような人をサポートしていきたいって思うようになったんでしょうか？
私の場合は、結構こもってる時期が長かった2年ぐらいあったので、はいはい、どのタイミングというよりは本当に体力と気持ちも回復してからなんですけど、
はいはい、そう思えるようになるのってもやっぱり時間がかかりますよね。回復してからもいきなり外に出て活動していこうっていう気にはなかなかならないじゃないですか。
結構でもね、徐々に動いてたので、はい、そこまで全く動けなかったわけじゃないので大丈夫だったんですけど、気持ちがまあすっきりしたのは自分のその自分がそれまで見ようとしてなかった自分をしっかりこう直視した時かな。その時になんか私ってこういう人間だったんだっていうのが自分の中で腑に落ちて、そこからあまりも飾らなくそれまでなんか無理してたんですよね。そんな分かりますか？
なんか無理してることに気づくのも難しいじゃないですか、うん、無理してる時って、うん、だからそのもう気づくのにやっぱり時間がかかる人も自分も含めて時間かかる人もいると思うので、うん、なんかこういうワークショップがあったら、うん、ちょっとありがたいかな嬉しいなっていうふうには
。そうなの、これ私の体験と、はい、今大学院で研究してるんだけど、はい、これまで2500人ぐらいの方とセッションしてきたり、ワークショップはね、国内外カンボジアとかも行ってたので2万人ぐらい の子どもたち中高生とか大学生も、はい、ワークショップ受けてもらって、その中からの、まあ、知見がこう入ってるプログラムなので、はい、どれがどんな時自分らしくないのかっていうのが結構具体的に分かるようになってるの。
なんかそういう統計的なことが出されてるんです。
そうなんですよ、まだちょっとまとめきれてないんですけど、この間大学生115人ぐらいに自分らしい時と自分らしくない時を自由記述でアンケート取ったら、うん、自分らしくない時がどんな時自分らしくない時と思います？
あんまりこう自分の話とかできずに、うんうんうん、こう聞くのに徹して、
うん、
はいはいってなってる時とか
です
か
ね。そうそうそうそう、それ入ってるよ。
あ、そう、
うん、人に合わせすぎて気を使ってる時、それから人の目を評価を気にしてる時、うん、それから自分を抑えすぎてる時、うん、本来の自分を発揮できてない時で悩みにとらわれてしまってる時と、さっき私が言った事実の自分、あの現実の自分を直視できてない時という今6つのカテゴリーに分けてちょっと研究して、でこれを、診断テストにしてね、皆さんがあこういう時自分らしくないなっていうのを分かれば、そこをチャレンジしていくことで自分らしさを取り戻していくということ。
なかなか直視するってなんか大変そうな気がするんですけれども、そこはなんか直視して潰れちゃうっていうことは逆にない。
本当にあのその通りで、うん、今までやっぱセッションする中とかでも、うん、なかなか直視するのみんな怖いんだよ ね、
う
ん、
そうですね。
でもそのまま生きる方がもっと怖いんだよね。
あそういうものなんですか。
そういうものなんですよ、はい、自分の体験上ね、
はい、
でずっと悩みの中にいたりとか、やっぱりなんか成長できない感じが自分の中であるじゃない、その
直視しないままでいくと、
直視しないままでいくと、うん、でどうしたらいいんだろうっていうところで、今その自分らしさ診断シートみたいなのを作って、そのみんなで取り組むことで、そしてそのシートでチェックして、うん、あなたのタイプはこのタイプですとかもうちょっとこうあの受け入れやすいように、うん、あの作ったんです、うん、そうすることでみんなはなんかあのすごくすんなり直視受け入れるようになって、うん、あこれはなかなかいいなと思って、うん、あのもう少しアップデートして、うん、皆さんに使っていただけるようにしたいなと思っているところです。
自分を一回そうやって外に出してみて眺めてみたら、なんかこう、心も逆に軽く
なるんですよ。軽くなる。あと思い込みも多いんだよね、無意識の。
あります、
ね、それとか言葉をずっとかけられてて、そういう風になってしまってるってところもあるかもしれない。
今のね、大学生さんの特徴はね、うん、いい子ちゃんが多いんです。
あ、
うん、割とね反抗期もねないと言われていて。反抗期あった？
ありました、私はありました。
あ、よかった、それはよかった。
でも多分友達とかを見てても、うん、やっぱりこう、自分より小さいこう妹さんとか弟さんとかいると、なんだろう、いい子でいなきゃみたいな、いますね、お姉ちゃんとしてみたいな。
そのいい子って割と抑圧してしまうので、自分の感情を、うん、自分が本当に何を望んでるのかっていうのは、一旦やっぱり立ち止まってね、じっくり自分のことを見つめる時間って実はとっても大事な時間だと思っているんです、うん、そういったことを研修で届けて、
なんかそういうなんか自分のなんかこう見つめすぎてね、一人でやってると逆に悩みにとらわれすぎるっていうねお話があったけれども、なんかそこにずっとどつぼにはまったみたいにぐるぐるぐるぐるなんか同じところに行っちゃう感じもするので、そこをなんかこうどう解放してどうなんかねしていくかっていうのを、こう
一先のね見つめるとね、自分に浸るは違うんですよね。
あ、浸る、
自分に浸っちゃうというのは、なんか私ってこうだわ、だわって責めてみたり、自分を責めてみたり、あるいは人を責めてみたり、環境を責めてみたり、悲劇のヒロインになってみたり、でも自分を見つめるっていうのは、自分のこれからの生き方に対して今までの自分や、まあ、本当に自分になりたい自分を見つめながら、うん、その次の一歩を出すためのものなので全く違う
んです。そうですね、なんか浸ってしまってることにもなんかあもう慣れっこになってって気がつかないってこともあるかもしれない、うん、
そうなんです。
あ、
なのであのプログラム届けるときにはその違いとか、
うん、
あのそれをね聞くと、あそういうことかって腑に落ちるじゃない、
うん、そうですね。
どうですか、
もうね、浸るのはね、やっぱり落ちてるときは浸りがちじゃないですか、うんうん、そこから、自分一人だとそうなってしまうけど、確かに周りの助けてくれるサポートがあれば浸らずに見つめ直せるっていうのは確かにプログラムならではという感じですね。
浸るっていう方もあれなんだけど、時にはその浸ることももしかしたら人生にとっては大事なのかもしれませんよね。
そうなんですか。
なんか私も浸ってた時期があるんですけど、とことんやっぱりそういう自分が嫌になってこそもういいかって思えるけど、なんか自分に なんていうかな、逃げてしまってる時は言い訳ばっかりが前に出ちゃって、なかなかやっぱりその自分らしく生きられないというループに入っちゃうので、
はい、
浸り切ってもう嫌なら嫌で自分であもうやめたって
言える燃えるまで
は燃えるまでは
確かに終わってからやっぱそう思えればいいなっていう感じですよね。ひた、
そうそう、
ああいう時間も必要だったなって。
あのデンマークではね、一旦立ち止まる学校みたいなのがあるんだよ。
そうなん
だ。人生の節目、節目の時に。
そうそう、だからそのあんまり急ぎすぎないことだと思うんだよ。なんかその学生さんとか見てて、うん、早く結果をちゃんと答え、うんうん、ちゃんとした答えを出そうとするんだけど、ちゃんとした答えなんか早いこと見つかったら怖いよ
そうですね、うん、なんかこうそういうところではずっと追われながら大学生まで来てしまって、さて次っていう感じがあるのかもしれない。
だからまあ一回生になってね、うん、私僕あのもう大学に行ってる意味が分かりませんっていう学生さんたち多いんだけど、
はい、
まあ、旅でもしてきたらっていうんだけど、
これからの、ね、後期 の、ね、あの大学生の方も長い夏休みも終わり、いよいよ後期の、ね、講義も始まっていくというタイミングですよ ね、
そう
ね、何か一言アドバイス
たちに向けて、
うん、大学生さん向けにもあの授業とかプログラム届けさせていただく時があるんですけど、こういう時期ってやっぱり自分って何だろうとか自分のについてじっくりこう向き合って次の一歩を踏み出すために、
うん、
そういう時間を持つことってすごく重要だと思うので、またなんか心からの方でも、うん、その大学生さんに向けたプログラムを実施していきたいなと思っております、
はい、ウェブサイトもありますよね、はい、なので、一般社団法人心館っていうで検索していただいたらね、
はい、出てきます。
とてもね優しい代表の松原明美さんも
優しかったですか怖いって言われるんですけど
そうなんですか、そんな、
なんかねすごくあのこういろんなことをもっともっとあのお悩み相談じゃないけど伺いたい気持ちになってきますけど、
はい、
まあ、あの番組ではこれぐらいにしておいて、あとまたねぜひ、ウェブサイトでも次にこう何をしますとかね、こういうところで、こういう講座がありますよみたいなこともウェブサイト見たら、
そうですね、
あとフェイスブックも、
あ、そうですか、
フェイスブックもあります、
はい、それを見てね、また、ぜひ皆さん、ね、何かこう立ち止まりたいなと思ったら立ち止まってしまっている方も悩まずにね、また次が見えるのではないかと、はい、じゃあ近藤さん最後になんか一言あリスナーの皆さんに
あリスナーの皆さんにですか、うん、立ち止まってしまうこともあると思うんですけど、まあ、いつかはこう外に向けて自分のことを考え終わったら外に向けて動ける日も来ると思うので、うん、まあ、ゆっくり学校に通えるといいかなと思います。
まあ、大学の時代にこういうことを体験してラジオもそうですけれども、
そうですよね、
ね、ゆっくりと立ち止まって浸ってみる時間も
だからこもるというよりは、うん、ワークショップでやるとみんなでね一緒に共有して考えられるので、はい、こういう時間をまた届けてみませんか、
はい、ぜひ協力させてください
本当に ありがとうございましたね。そろそろね終わりのエンディングの時間になってしまいましたけれども、今日のお話でねもっと知りたいって方は一般社団法人心館のホームページやフェイスブックでまた見てください。今日のゲストは、一般社団法人心館代表の松原明美さん、そしてインターンはまた自己紹介で
立命館大学法学部3回生の近藤理香子でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や 社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。